ゆりねのセロトニンと食の話。
この番組は健康に生きようをテーマに、セロトニンアシスターゆりねがセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共にハッピーな時間を過ごせますように、ゆりねのセロトニンと食の話、始まります。はい、11月2回目始まりました。皆さんいかがお過ごしですか？ゆりねです。11月ね、やっぱり寒いですね。私はこの時期になると本当に手先足先がね、もうほんと冷たくなっちゃって、もともとちょっと冷え性なのかな。まあお仕事をしていた時は本当にね、冷暖房の完備されたいい場所で仕事をさせていただいてたんですけど、それでもやっぱりね、足先、手の指先、とかは本当にいつも冷えてました。っていうことは多分体温が低いのかなとか思いながら、ちょっと温めなきゃいけないななんていうふうにね思って、よくね手と手をこう擦り合わせてね、こうやって擦り合わせて、音聞こえました、擦り合わせてとか、あとはーとかやったりとかね、するんですけど、なかなか温まらなくて、まあ握手とかね、たまにすることがあるんですよ。初対面の人のとね握手したりとか、なんか頑張った時に、いやどうもどうもなんて言いながら握手したりするんですけど、結構は冷たいとかよく言われます。まあそんなんですけど、皆さんね、暖かくして、まあこのラジオも聞いていただけるといいかななんて思います。はい、それではゆりねのね、セロトニンと食の話、始まります。どうぞ皆様最後までお聞きください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどもぜひお待ちしております。はい、それではね、 今日もリスナーの皆様と一緒に、心も体も温かくなって、心地よい時間を過ごしていきますように。ゆりねのセロトニンと食の話始まります。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、皆さん今日は、何を話そうかなと思ってきましたが、まあ11月1回目はね、ストレスについてっていう話をさせていただいたので、まあその引き続きっていうんですかね、ストレスについてちょっと話もしようかなと思ってます。まあ現代社会は本当にストレス社会って言われているように、まあストレスが多いのかなっていうところもあるんですけど、まあストレスにねかかりやすい性格っていうのがあんのかななんていうのもちょっと思ったんですけど、まあそれは多分ね、真面目な人がストレスを多く抱え込んでしまうのかななんて思うんですよ。それで私もね、ストレスについて少し、まあ、勉強した時に、こんな方が、こんな性格の人がストレスにかかりやすい、ストレスを受けやすいなんてことも書いてあったんでね、その4つの代表的なものっていうのがあるのでちょっとご紹介しますね。なんかね、1番は真面目、神経質タイプの方、まあ、何事にも熱心で負けず嫌いな方ですね。完璧を目指し、いつも忙しくしてないと物足りない感じがするって、寛容さがなく短気で怒りっぽい性格の方、まあね、ストレスを受けやすいっていうことです。で、2としましては感情抑制タイプ、まあ、感情表現が苦手で自分の本当の気持ちに気づかないままにいろいろなことを引き受けてしまうタイプ、真面目で仕事熱心なため周囲からの信頼も厚いが無理がたたって体の不調という形で出てきやすいということで、そうですね、感情表現が苦手っていうところはやっぱり何ですかね、自分の気持ちを抑え込むっていうところでね、やっぱストレス感じちゃうのかな。うん。それで、ね、3番目としては愛他的気配りタイプ、愛他的、愛するの愛にね、他人の他に敵、愛他的って読むんですよね、これ。愛他的気配りタイプっていうのが書いてありました。これはね、責任感が強く、仕事をそつなくこなし、人付き合いは絶えず気を配るタイプ。世話好きで自分よりも周囲や会社のことなどを優先しがち。慣れ親しんだ環境が変わったり、尽くしてきた人がいなくなったりすると、喪失感に襲われやすい。ああ、そうなんですね。気を配る人いますよね。なんかそこまで気回さなくてもいいのにって思うけど、すごく世話好きな方いらっしゃいますよね。まあそういう方はね、すごくありがたいんですけどね。まあその人自身は多分すごく大きなストレスを抱えてるのかななんていうところもありますね。で、4番目としてはね、内向型こだわりタイプ、内向的で細かいことをくよくよと考えるタイプ、また人一倍理想が高いため自分のダメな部分やできないことに注意が向きやすい、自分自身の問題にとらわれるあまり余計に苦悩が深まり思考の悪循環にはまりやすいっていうことです。まあね、この4つのタイプの性格の方はどっちかっていうとストレスをこう受けやすいタイプなんてことがね、そのストレスっていう文字を検索して、でこれはね、厚労省のホームページですよ。厚労省のホームページに行った時にこんなことが書いてありました。ストレスをね軽減するためにこんなことをしたらいいんじゃないかみたいなことが書いてあったね。その中に、ストレスを受けやすい性格の人を4つのタイプに分けますみたいなのがあって、ちょっとそこをねピックアップして今 ご紹介させていただきました。皆さんはどんなタイプですかね。私はどうなんだろう。真面目、神経質タイプ。何事にも熱心で負けず嫌いっていうところもあります。で、完璧を目指し、いつも忙しくしてないと物足りない。そういうところもあります。寛容さがなく短気と怒りっぽい。そういうところがバッチリあります。だから私は真面目神経質タイプなのかな。とかも思うし、あとは感情抑制タイプ。感情表現が苦手で自分の本当の気持ちに気づかないままいろんなことを引き受けてしまうタイプ。真面目で仕事熱心なため周囲からの信頼も厚いが無理がたたって体の不調という形で出てきやすい。これもなんか私に当てはまってるような。それであとは気配りタイプね。責任感が強く仕事をそつなくこなし人付き合いは絶えず気を配る。世話好き、自分よりも周りのことを優先しがち。慣れ親しんだ環境が変わると、喪失感に襲われやすい。私はね、慣れ親しんだ環境が変わっても、別にそういったところはあんまり気にならないので、これはちょっと違うかな。でも、責任感は強いかもしれないよ。意外と。ただね、どうでもいいのはどうでもいいんですよ。だから、そう、自分がこれはやんなきゃっていうのを、ことの責任感が強いから、これは半分くらい当てはまるかな。はい。あと、内向型こだわりタイプ。内向的で細かいことをくよくよと考えるタイプ。また、人一倍理想が高いため、自分のダメな部分やできていないことに注意が向きやすい。自分自身の問題にとらわれるあまり、余計に苦悩が深まり、思考の悪循環にはまりやすい。内向的でくよくよ考えるかもしれない時もある。なので、難しいですよね。すべてこれがぴったり当てはまるってわけでもないんですけど、皆さんも時々ね、ちょこっとずつね、当てはまる部分があると思うんですけど、だから人間は弱い生き物なんだっていうところですよ。だからそこのね、弱さを認めた方がいいんですよ。弱さを認めて受け入れる。自分は弱いんだ。だけど弱さの中にも強さがあるんだっていうね。短所を長所に変えるんじゃないんですけど、短所は短所で仕方ないんですよ。もう短所だもん。だからそれをね、長所に変える努力っていうのは必要かもしれないけど、ただそのね、努力がストレスになったらしんどいですよね。だから何ですかね、自分が心が動かされることは一生懸命やって、心があんまり動かされないところは、ノーマルに、やるのがいいのかなっていうようなことを、最近私も年を重ね思ってきた今日この頃であります。はい、ストレスのね、受けやすい性格についてみたいなところをちょっとね、話をさせていただきました。はい、それでは私の歌で、優しさに包まれてという曲をお聴きください。はい、ゆりねの優しさに包まれてです。
私を包んでくれる、あなたがいるから私前を向いてる。優しさに囲まれて特別な時を過ごす。一緒にいられる今この時を頃 私に
『ミュージックゼロチャンネル』をお聴きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、優しさに包まれてという曲を聴いていただきました。この曲は最近ね作った曲で、9月のちょっと中旬くらいに、ライブをねやらせていただいて、その時になかなかこう自分の思うようにできなかったっていうところがあったんですけど、まあだいたいライブにね来てくださってる方は身内の方ばっかりなんで、その身内の方々がね本当に私に対して優しく、包んでくれるような、あったかい、接し方をしてくださって、まあ、本当に本当に本当にいつもいつも来てくださってありがとうございますっていう気持ちで、心がすごくあったかくなったっていう気持ちをね、ちょっと歌にしたっていう曲です。はい。で、先ほどからね、ストレスは、みたいなことを言ってるんですけど、まあ、ストレスをね、軽減する一つの方法として、セロトニンを増やすっていうねところで、セロトニンを増やすと、まあ、ストレス軽減作用がありますよなんてことも言ってるんですけど、その脳内神経伝達物質ね、セロトニンを増やす一つの方法として、まあまずはその太陽の光を浴びるっていうのと、あとね、簡単なリズム運動をするっていうのがすごく大切っていうところがあるんですけど、そのねリズム運動をする中で、一番簡単にできるのはやっぱり呼吸法なのかなと思うんですよ。で、呼吸法も本当に、意識しないとダメですよ。意識した呼吸法をするといいんですけど、それでまあ 1,2,3,4,5,6 吐いて 1,2,3,4 で吸ってみたいな感じでね、自分でこう数数えながら 吐いて吸って吐いて吸ってみたいなね感じのことを本当に5分くらいやると、あのセロトニンがこうちょっと徐々に増えてくるっていうところもありますので、ぜひ皆さん呼吸法なんかもいいですのでね、取り入れていただければなんて思います。はい、そんなんで私もね、あの呼吸法の本を買ったりとか、あと雑誌とかもね、そういう健康のことに関しての雑誌なんかもよく読んだりとかするんですけど、でたまたまこうあの日経ヘルスさんっていうね、あの雑誌を読んでみたんですけど、その時にあのやっぱり有田秀夫先生が、セロトニンを増やすことがストレスを軽減することを作用になって、まあ、呼吸法は、とってもそのセロトニンをね増やすことにあのとってもいいですよみたいなことが書いてありました。で本当にここでも有田秀夫先生が登場していて、まあ本当あれですよ、いろんなこう雑誌を見るとあの有田先生がねよくよく登場してきます。で最近で言うと週刊現代、あの10月12日に講談社よりあの発売になったね週刊現代っていうところで、まあ大人の週刊現代完全保存版っていうのがあの出たらしいんですけど、そこで幸福寿命が伸びる1日24時間の過ごし方っていうことで、有田先生がねセロトニン、まあ幸せホルモンのセロトニンをね増やす方法とかこうした方がいいんじゃないかみたいなことが書いてあって、結構ね8ページも書いてありましたのでね、かなりボリュームのある内容が書いてありました。はい、だからまあ有田先生は本当にあのいつもながらいろんなところに出没されて、いろんな、まあ、雑誌とかねいろんな方たちからあの本当に何ですか、重宝がられてるんじゃなくて、なんていうんだこれは、いろんな方々からもう引っ張りだこですよ。うん、やっぱりねあのセロトニンのね、研究で日本では第一人者って言われてる有田秀夫先生ですから、まあすごいですよね。あのそんな先生から私も、直接教わることができたっていうのは幸せなんだなぁなんてことをすごく思いました。はい、それと1回目の話でね、1回目の放送で腸内でセロトニンがね作られるっていうような話もさせていただいたんですけど、そこでまあ腸をねきれいにする、腸内環境を整えるっていうことがすごくいいっていうことが、あ、たまたまその私が読んだ日経ヘルスさんの中に書いてあったんで、まあそれを、ちょっとご紹介します。なんかね、いい腸を作るポイントは大腸の通過時間にあったっていうことですよ。で食べ物が口からに入って、まあ、胃をね2時間から6時間で通過するんですって。で小腸に2時間ほどで通過して、その後大腸に行くんですけど、お通じがね、1日2日くらいで出ると腸内環境は整っていていい腸なんですって。で3日以上かかると、まあ腸内環境が悪い腸だってことなんでね、皆さんあのお通じはしっかり出てますか？やっぱりね、あの1日1回はい出るのがいいみたいですよ、お通じは。でもなかなかね1日1回出ないっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ3日出ないとちょっとやばいかもしれないので、その時は少しね、ほんと繊維質の多いものをいっぱい取るとか、あとは水分をねたくさん取るとかするのがいいですよ。でもなんか人間の体で一番こう、敏感に感じるのは私はなんですけど、ちょっとほんとストレスが溜まったりとか、違った環境に行ってね、夜寝れなかったりとか、あとそうなんかいろいろ考え事をしちゃってね眠れなかったりとかすると、すぐねもうダメです、便秘になっちゃいます。皆さんどうですか？もうほんとね、あの便秘になると辛いですよね。体重もね結構増えてきちゃうし、やっぱり肌がね吹き出物が出てきちゃったりとかほんとするので、まあ腸をね、腸内環境をきれいにするのが本当に人間は必要なのかななんて思いました。でそこでまあ腸内環境をきれいにするっていうので、 食べることをね考えて、そのヨーグルトをいっぱい取った方がいいんじゃないかとかね、ビフィズス菌を取った方がいいんじゃないとか、そういうふうなことも考えがちなんですけど、まあ食べるのもねすごく一つの方法なんですけど、まあ、食べないのも一つの方法かなっていうところもあります。まあ最近も昔もですけどね、結構ね私もね食べるとね大食いなんですよ。いっぱい食べちゃうっていうところがあって、まあ必要以上に食べてしまうっていうところがあるので、その食べ過ぎが結構体に不調をきたしてるっていうようなところもあるのかなってすごい最近思うようになってきて、まあね本当お腹の中のね、お腹の中のじゃない、お腹のたるみ、もう子供を産んだからな、まあお腹がね肉肉しいっていうんですか、二段腹、三段腹、っていうのは当たり前とかっていうふうに、私もねなんかね親になって、中年になるとそれは当たり前だとは思ってたんですけど、まあ当たり前じゃないんだっていうのが最近分かったので、これはやっぱりね気をつけなきゃいけないなと思ってるんです。それで、ついついね忘れてしまうんですよ、食べちゃいけないってことで、なんか食べてしまって、それでああなんかダメだ体調悪いわと思って、あそうだやっぱり食べ過ぎだったわっていうところがすごくあるので、まあ食べないね健康法っていうのもなんかよくあるじゃないですか、食べない健康法とかっていうの、まあ、そういうのもね取り入れた方がいいのかななんてちょっと思いました。それでやっぱりね食べない間、お腹がね空腹の時が、人間が意外とあれらしいですよ、その細胞がやっぱ活性化して、体をねこう修復しようっていう、そういったサイクルになるらしいので、なんかお腹がねグーグーなってるのは体をメンテナンスしてる証拠だっていうようなことを思った方がいいみたいなことが、なんかね読んでた時に書いてありました。だから私もあお腹がねちょっとグーグーなっちゃう時は、あこれは、自分の体をメンテナンスして、こうリセットしてくれてる時間なんだなんて思って、はいちょっとその空腹をね、味わうっていうんですかね、はい、楽しむっていう時間もあってもいいのかななんて思いました。はいそんなところです。それとまあ最後ねエンディングのところで、私がちょっと皆様に、こんなことをやってもらうといいななんて思う最後のね私からのプレゼントをさせていただきたいと思いますので、じゃあちょっと皆様エンディング楽しみにしていてくださいね。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、中島はるか、あの日ノートに綴ったこと。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、中島はるか、あの日ノートに綴ったこと。
ミュージックゼロチャンネル、
は はい、11月2回目、今日もね、そろそろ終わりの時間に近づいてまいりました。皆様、最後までお聞きいただきまして、本当にありがとうございます。先ほどね、私が皆さんにちょっとしたプレゼントを差し上げます、なんてことも言ったんですけど、それは、ものではありません。はい、ごめんなさい、残念でした。そうですね。なんかね、私も、プレゼントコーナーとか言ってね、リスナーの皆様に、プレゼントを差し上げられるような、そんな人間になりたいなとは思いつつ、まあ、今は、私がね、できることって言ったら、皆さんに、こう、自分で考えた歌とか、なんて、健康法のやり方とか、そういうのをお伝えしていくことだけかな、なんて思ってるので、そんなんでね、一個、ちょっと、朝起きた時にね、目覚めた時に、やってもらいたいなと思ったものがあったので、それを、作ってきました。はい。ちょっとね、それを聞いていただこうかと思います。タイトルは、おはよう、私です。おはよう、おはよう、おはよう。今日も元気だ。おはよう、おはよう、おはよう。お目覚めいかが。おはよう、おはよう、おはよう。鏡に向かい、ニコニコ。ニコニコ笑顔ニコということです。はい、これはね、もう朝ね、起きた時にもう皆さんね、もしかしたらだるいなとか眠いなとかっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、ぜひカーテンを開けた時にね、自分のことをまず一番に愛してもらいたいっていうところがあるので、鏡に向かっておはようニコってね、十分にして、微笑んでもらいたいっていう思いで作りました。はい、まず第一にやることはカーテンを開け、日の光を浴びる、そして、洗面所に行ってね、顔を洗うときにぜひおはよう私、おはよう僕、ニコッと笑ってもらいたいんですよね。もうそれだけで本当にハッピーがやってきますから、はい、間違いないです。ぜひ皆さんね、自分を愛しましょう。本当に自分が大好きな人になったら幸せがいっぱい来るって私は思ってますので、はい、そんなメッセージを込めて、おはよう私という、はい、ちょこっとした、朝の一言、運動じゃないんですけど、一言二個を、はい、皆さんにお伝えしました。そんなところで、はい、11月2回目もそろそろ終了のお時間となります。皆様、最後までお聞きいただきまして、本当に今日もありがとうございました。寒いですからね、ぜひ暖かくして日々お過ごしください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ミュージックゼロチャンネル、ツイッターの中で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしておりますね。はい、ゆりねさんのツイッターアカウントは、ゆりの音アンダーバー、あ、違う、ゆりのアンダーバー音でございます。はい、ぜひゆりねさんのツイッターアカウントもフォローしていただけると嬉しいです。ではでは、皆さん、またね、12月お会いしましょう。はい、今日も聞いていただいてありがとうね。またね、朝起きたら、おはよう、おはよう、おはようって、ぜひみんな自分大好きだよと思って生きてください。あ、 ちょっとしらけちゃうかな。まあいいんですよ。はい、では皆さん本当にありがとうございました。この番組は In Reality's a Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。ではまた12月、バイバーイ。